今日は第2ペテロ2章13節から22節までです。第2ペテロの2章13から、最初に16節までお読みします。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるとき自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したペオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのない老婆が人間の声で物を言い、この預言者の吉が座を阻んだのです。アメン。前回ですね、偽教師、偽預言者の、こと、その特徴について途中まで見ていたところ、ちょっと時間が切れてしまい、今日のところはその続きということなんですけれども、この偽教師、偽預言者の、特徴の、続きとして、まず13節、彼らは不義の報いとして損害を受ける。彼らが行く先は、当然損害を受けるものです。で、彼らは、まず昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみとしている。つまり、この世の快楽、この世の享楽、それらをまだ未だに楽しみとしていて、そしてそれを、得つつ、神様からの罰を免れようとしているわけです。昼間から、飲み騒ぐことを楽しみとしている、そういう人たち、そういう、自称クリスチャンたちは要注意です。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに自分たちの騙し事を楽しんでいます。で、これ、ユダ書の方にも、似たことが書いてあります。第二ペテロとユダ書は非常によく似通っているところがあります。ユダ書の11節から13節までをお読みします。ユダの手紙の11節から13節。忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、ホラのように背いて滅びました。彼らはあなた方の愛産のシミです。恐れ気もなく共に縁を張りますが、自分だけを養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、さまよう星です。真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されています。このユダの手紙についても、これは生徒たちのうちに密かに来た偽兄弟たちに対する、手紙、そのような偽兄弟たちに気をつけなさいという手紙がこのユダの手紙です。4節にありますね。ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって知らされている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて私たちの 唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。このような偽兄弟たち、偽預言者たちというのは、昔からこの新約聖書がもう記された時代からすでに活躍していて、彼らの特徴は密かに来ること、忍び寄ってきて、そして外見何か普通の兄弟姉妹たちと変わらないようなんですけども、しかしその実が違うという人々です。で彼らは11節の方を見ますと、カインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。第二ペテロの方ではバラムが出てきましたけれども、要するに利益のために迷っているということです。彼らは愛さんの染みで、で生徒たちのその愛さんがあるんですけども、しかしその愛さんを食い潰しているようなものです。再び第二ペテロの方に戻りまして、第2ペテロの13節の真ん中ら辺にもね、彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なる時に自分たちの騙し事を楽しんでいるあります。このように、昔から偽兄弟たちや偽教師たちは密かに来て、そして彼らは活動しているわけですね。そのような者たちに気をつけなさい。で、彼らの特徴のその2としては、彼らは淫行に満ちているということです。14節、その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らずと。でこの淫行というのは、文字通りに受け止めることもできますし、また霊的な淫行をしているというふうにも受け止められます。事実、なんか最近のキリスト教においても、また、世の中の一般的な宗教においても、こういう男女関係において、汚れた、関係を結んでいるという話はよく聞くものです。日本人に宗教って聞くとどういうイメージがあるって聞くと、お金に汚いとか、なんか政治とか、そっちの方に必ず裏があると、なんかもう宗教と聞くと裏があると、もう直結するほどにまで、そういう宗教界が堕落しておりますし、またキリスト教会においても、テレビで何か牧師が出てくるニュースと聞くと、大体また何かやらかしたのかと、まあ、こっちがヒヤヒヤするほど、そういう偽教師、偽預言者たちによってイエス・キリストの尊い名前が汚されて、イエス様の栄光が逆に貶められるように、この偽の兄弟姉妹たちが用いられているわけです。また霊的淫行というのは、真の神以外に、走らせる、そういう行為です。私たちが唯一拝むべきは主イエス・キリストの父なる神様であり、また私たちが主とするべきお方は唯一イエス様だけなんですけれども、しかしイエス様以外にも救いがあるよとか、神様に至る道はいろいろある、仏教もアラーもキリスト教もみんな求める神は全て実は一つだと、そういった神様、真の神様以外の道へとそらそうとするのが霊的な淫行です。で偽教師たちはそのようにして、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。淫行に惑わされていってしまうのは心が定まらない人たちです。心の内にしっかりとした芯がないとですね、簡単に何か口八丁手八丁で、淫行へと導かれてしまいます。そのような男性、そのような女性は教会に通って、で御言葉も読んでいても、でも心が定まっていなかったらすぐにですね、御言葉以外のことが何か目の前に、人が 強い口調や、あるいは強い、意志でもって言葉で組み伏せられてしまうと、すぐにそっちの方になびいてしまう。それは心が定まっていないからです。私たちはしっかりとイエス・キリストという岩の上に鎖を打って、アンカーを打って、そしてイエス様から決して離れないようにしなければ、この偽の教えに惑わされてしまいます。またこの15節16節に、不義の報酬を愛したペオルの子バラムの道、バラムについて出てきます。今年ものいつだったか、このバラムについてのメッセージをしたんですけれども、彼は、全能の父なる神様を知っておりました。しかし、彼は報酬の方を愛してしまって、そしてその報酬におびき寄せられてしまいました。このバラムについては民数記の方に、書かれてあるんですけども、バラムはもともとユーフラテス川沿いの方に住んでいたんですが、しかし遥か彼方、視界の南に位置するモアブの人たちがそのバラムを雇いに、わざわざもう 何キロも旅して、でそれで来てくださいと。でバラムはその不義の報酬、まあ、すでにお金を愛して、ね、それで迷い出て、でそのお金の方に目がくらんで、お金欲しさにあのロバをけしかけて、でそれでロバにまたがっていくんですけども、ところがこの預言者の気違い沙汰を阻んだのはそのロバでした。ロバが見つかりを、抜き身の剣を持った見つかりを見て、そのロバは左にそれたり右にそれたり、そしてもうもはやそれる道が なくなるとうずくまってしまって、でバラムはそのうずくまってしまったロバをけしかけて行こうとするんですけども、その時目が開かれて、自分の前には実は見つかりが剣を持って立っていて、そこでそこを越えてしまうと自分の方がその剣で切られていた、そういう状況です。このような偽教師、偽預言者をですね、ロバが止めるんです。しかしそのロバ、まあ、ロバというと動物だと、偶話では何か鈍重な、愚かな、ちょっとどんくさい動物として出てきまくるんですが、しかしそのような気違い預言者を阻むのはロバです。イエス様をエルサレムへとお入れした動物はロバですね。皆さんもロバのようなものかもしれませんけれども、しかし皆さんはイエス様をお運びすることもできるんです。同時にもし皆さんが運んでいるのが気違い預言者だと気づいたのであれば、皆さん自身がその気違い沙汰を阻むべきです。右にそれたり左にそれたり、時にはうずくまったり、もしこの時バラムがあくまでロバをけしかけて、ロバがそのまま進んでいくとしたら、ミスカイはこのバラムを切って、そしてロバは生かしておいただろうと民数記に書いてあります。この預言者がもし間違った方向に行くのであれば、その預言者の方が切られてしまうわけです。ですから、皆さんは、まあ、今私がここに立たされて、神の言葉を預かる者としてここに立っておりますけれども、もし私が間違った方向に行こうとしているのであれば、皆さんが気づいたら、ぜひ皆さんが、右にそれるなり左にそれるなり、あるいは口で言って、もし私が愚かな方向へと行くのでしたら、皆さんが阻んでください。じゃないと私は切られてしまいますので、とにかく皆さん自身がですね、御言葉につながって、そして御言葉を持って、たとえパスターであろうとも、御言葉によって互いに教え戒め合うこと、そして生徒同士でもぜひ御言葉を根拠にして教え合い戒め合ってください。続いて 17節から19節までお読みします。この人たちは水のない泉、突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。彼らは虚しい体現装甲を履いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら、自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。アーメン。奴隷という言葉が出てきますけども、この第二ペテロでは悪い意味での奴隷が出てきますが、しかし良いことの奴隷もあるんですよ。ローマ人への手紙の6章です。ローマの6章16節、ローマ人への手紙の6章16節、あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。アーメン。奴隷というのは主人の言葉に服従するものです。主人が、たとえその人にとって、その奴隷にとって望ましくないことを命じたとしても、奴隷はそれをやらなくてはなりません。罪の奴隷というのは、その人がもし罪をやりたくないとしても、しかしその罪をどうしてもせざるを得ない、その場合罪の奴隷です。しかし罪の奴隷から解放されるためには、6章の6節です。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。私たちが罪の奴隷から解放されるためには、古い人をキリストと共に十字架につけることです。皆さん自身の古い性質、古い自分が、十字架に、キリストの十字架に明け渡すのであれば、もはや皆さん罪の奴隷でなくなります。皆さんが罪を犯したくないのに犯してしまうというような場合は、皆さん自身が、キリストの法則に身を委ねるんです。まずその古い自分十字架につけるということ、古い自分を否むということ、まずこれなしには新しい命を与えられません。皆さん自身が、その古い自分を死に明け渡さなくてはな、新しい命が芽生えるということはないんです。ですからまず順番としては、皆さん自身が古い自分に対してさよならすることです。そうしたらイエス様が新しい命を着させてくださいます。イエス様は3日の後によみがえられました。イエス様はまず自分を死に明け渡したから、だから新しい命が着せられたんです。ですからまず私たちが罪の奴隷でなくなるためには、まず自分自身をキリストの十字架へと明け渡すことです。16節をもう一度読みますと、あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、と書いてありますね。自分の身を捧げて奴隷として服従すればという話です。 つまり皆さん自身の意思に任されてるわけですね。これなんか上から勝手にもう宿命的に自分は罪の奴隷として生まれついたんだ、変えようがないではないんです。皆さん自身がキリストに服従するかしないか、たったそれだけの問題なわけです。皆さん自身が意思でもってキリストに服従しますという選択をするなら、この十字架の死は皆さんに働き、新しい命が芽生えるのも、それもまた自動的です。皆さんがイエス様に服従すると、イエス様の奴隷、義の奴隷となるとなりたいですとイエス様に願うのであれば、そうした作り替えは自動的に起こります。皆さんはただ意思でイエス様を選択するということをすれば良いわけです。第二ペテロの方に戻りますけれども、この偽預言者たち、偽教師たちのもう一つの特徴として、彼らに待っているのは真っ暗な闇である。そして彼らは虚しい体験装甲を履いており、要するに口八丁手八丁ですね、口先で大事を言う者たちです。誤った生き方をして、そして人々を肉欲と公職によって誘惑します。その人たちは、ですね、自由を約束しながら、まあ、19節に自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なのですと書いてありますけれども、そういう人たちはですね、一見なんか自由なことを教えているようです。例えば他の神を信じても天国に行けるんだとか、地獄はないんだよとか、あるいは、結婚前にその性的交渉を行っても、自由に行ってもいいんだよとか、そういうふうに、アメリカで流行りだしましたね、70年代ぐらいからでしょうか。しかしそれ以降、このアメリカが陥ってしまったのは自由ではなく束縛ですね。逆なんですよ。一見彼ら自由を約束しているかのようですが、しかしその行く先は罪の束縛です。本当に、古き良きアメリカの時代は、60、70年ぐらいでしたけども、しかしその世代がこの偽教師、偽預言者たちの一見自由を約束しているかのような、その風潮に染まって以来、それ以降の世代の人たちはなんだか古き良きアメリカ、古い時代の方が良かったと、裏を返せばその言葉に入ってるじゃないですか。要するにしっかりと礼拝を守って、学校においても主の祈りが唱えられて、そういう時代の方が良かったんですよ。そういう時代の方が自由だったんです。ところがフリーセックスや、あるいは、東洋神秘、ヒッピーですね、そういう思想にかぶれて以来、彼ら自由ではなくなり、よくなくなってしまいました。皆さんもですね、一見自由にするかのような教えで、それでいて聖書から外れている教えにはどうか気をつけてください。しっかりと御言葉に従っていれば、皆さんはそのような束縛に陥ることはありません。偽預言者、偽教師に関するその特徴は、この第二ペテロの2章の方に、あるいはユダ書の方に詳しく出ておりますので、ぜひ皆さんはそちらの方、しっかりと読んで、こういう教えには耳を傾けず、そしてもしそういうおかしな方向に行こうとしている兄弟姉妹を見つけたら、どうか皆さん自身が、ロバとなって、その気違い沙汰を阻んで、そして正しい道へと引き戻してください。そのようにして互いに教え合い、戒め合って行くことができるからこそ、この兄弟姉妹の交わりはとても重要なわけです。生徒の交わりから逃れてしまうと、イエス様を裏切ったユダのように行く先は滅びになってしまいます。どうか兄弟姉妹の交わりをしっかりととどまって、そして、 何が真実であり正しいことであるか、そしてその見極めをして真実であり正しい御言葉にしっかりと目を留めて、そこから右にも左にもそれず歩んで、やることなすことすべてが祝福されて歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、本当に不貧困がはびこり嫌な世の中に なってきております。それは偽預言者や偽教師が暗躍してはびこって、そしてそれに対して生徒たちがブレーキをかけなかったからです。彼らも同時にあたかもバラムとロバが同時に自らの好き好んで不義の報酬を愛しに走っているような、そのような世の中ですけれども、しかしそのような中にあって私たちは記憶保たれますように、どうかあなたの御言葉、そこにしっかりと目を留め、そこを目指してただ信仰の創始者であり完成者であるイエス様だけを見続けて歩み続けるこの生徒たちでありますように、それこそ祝福のもといであり、この世において栄えていくそのコツが御言葉、そこから目を離さないことです。私たちもヨシアのようにあなたの御言葉から目を離さないように、あなたはヨシアに強くあれ大きくあれと、それはその根拠はあなたが命じられた御言葉をすべて守り行い、昼も夜もそれを口ずさみ、そこから離れて右にも左にもそれなければという条件です。私たちも御言葉から目を離さず、右にも左にもそれず、昼も夜も口ずさんで、そして栄える私たちでありますように。御言葉から目を離さないのであれば、その行く一生の間誰一人として敵が立ちはだかるものがありません。私たちはその約束にとどまります。我と我が家とはイエス様あなたに仕えます。生徒たちもそうでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
210番を賛美し、そして今日の御言葉を思い出しながら、私たちは不義の報酬を愛さない、そしてバラムの道に歩まない、ただイエス・キリストの御言葉の道を歩む、法則の道を歩むという決心を新たにする信仰告白をしたいと思います。